おはようございます。110歳まで幸せに生きるためにお話ししている宮城純子です。今日はですね、私がやっている副業の一つとして、ヘアメイクのお仕事があるんですけど、それでのね、裏話っていうか、いろんな花嫁さん見てきたんでね、いろんなお話があるので、そこをちょこっと紹介したいと思います。まずですね、これから結婚式を挙げる方に、これやっとくといいよっていうお話なんですけど、結構皆さんね、花嫁さん、気合い入れていらっしゃる方が多いんですけど、一番ヘアメイクをしている上でね、やってきてもらうと嬉しいなっていうのが、マツエクです。マツエクつけてきていただくとね、かなり、助かります。なぜかっていうと、まつげがないから、つけまつげですね。アイラッシュやってちょうだいって言われるんですけど、普段ね、やり慣れてない方は、挙式の最中ね、ちょっと涙しちゃったりすると、まつげ取れちゃったりする時があるので、事前にね、まつエクやってきてもらったりすると、助かります。そうですね。あとはですね、リハーサルメイクとかで前日にお会いした時にはお話しするんですけど、結構肌にね、潤いをね、しっかり与えてきてくれると、メイクのノリも良くなるし、持ちも良くなるし、おまけに日焼けもしにくくなるんですね。沖縄でのリゾートウェディング、思ってる以上に日に焼けちゃいます。なので、新郎さんもしっかり、おでこと鼻の頭と、ほっぺの高いとこですね。日焼け止めつけてきていただくと、結構この披露宴まで日に焼けないでいいと思います。以前無防備な方がいらっしゃったんですけど、もう新郎挙式の間と、挙式に行くまでのビーチ撮影の間にかなり日に焼けちゃって、披露宴会場行った時にはもうなんかお酒飲んで酔ってるみたいな赤くなっちゃった方がいらっしゃったんですね。で、そういうのをね、避けるためにも、しっかりとね、新郎さんも、日焼け止めは塗ってきてくれたらいいと思います。あと、新婦さんの方なんですけど、案外、こう、見落としがちなのが、首と、腕の内側。ここもしっかり、日焼け止めしてください。焼けちゃうことが多いです。こんな感じでね、メイクの上での、やっといたらいいよっていうのはそういうことなんですけど、あとはですね、いろんなね、裏話あります。控え室で赤ちゃんに授乳する方もいらっしゃるし、あとは、本当に目の前で喧嘩が、新郎と新婦で大喧嘩したのもあって、どうしようと思ったことがあるんですけど、まあ、喧嘩の原因とかそういうのは忘れてしまったんですけど、なんだろうな。もう、罵り合いでした。すごかったです。あなたがこういうふうに言ったからよ、みたいなのから始まり、ずっと我慢してた新郎さんがブチギレ、でもその後の、披露宴では二人ともにこやかに入っていかれて仲直りしてたんですね。いや、結婚式ってすごいなと思ったんですけど、どうなっちゃうんだろうこの二人ってちょっとドキドキしたのが裏方スタッフなんですけど、でもね、実際に披露宴行ってみんなにおめでとうおめでとうっていう笑顔と拍手を送られたらね、もうさっきまで揉めてたことなんかどうでもいいやみたいな感じになって仲良くね、帰っていかれた方とかもいらっしゃいます。結構ね、結婚式の裏事情すごくたくさんあって、海外から来たお客様とかもね、沖縄インバウンドで結構多いんですよ。アジア圏の方がこちらに来て、ウェディングあげるケースとか。で、そこでね、私は学んだことが、いくつかあるんですけど、日本人は言われた通りに、はい、そうですね、はい、そうですね、と言って、受けて、笑顔で返し、後から何言ってんだ、とか、いうようなこと。結構これ日本人だけじゃなかったとして、ウェディングの仕事だけじゃなかったとしても、いっぱいあると思うんですけど、海外のね、お客様に対しては、はっきりノーって言えるといいです。じゃないと何かが起きた時に全部こっち側の責任にされるんですよ。でもちょっとこれ無理ですって思うようなことはきっぱりとノー。 ちょっと無理ですとか、こうした方がいいですとかっていうご提案は通らないので、できません。できます。できません。これを、はっきり言うと案外素直に聞き入れてくれるっていうのが、私が海外のお客様に接して感じたことでした。まあね、お国変われどでいろいろあるんですけど、もう、結構ね、なんだろうな、中国の、どこか忘れちゃったんですけど、上流階級の、奥様に当たった時に、なんか日本人は黙ってこっちの言ったこと聞いてればいいのよ、みたいな言われ方されたことがあるんですよ。私はね、通訳入れないとよくわかんないんですけど、それで、ね、間に入ってくれてた通訳さんがブチ切れて、はぁ？みたいな感じになったこともあります。ちょっとびっくりしちゃったんですけど、思い出すといろんな思い出がやってきますね。かれこれ、もうウェディングのヘアメイクに入って12、3年ぐらい経ちます。ずーっとやってるわけじゃないです。単発で、お願いされると行くって感じなんですけど、もうその時々でいろんなドラマを見せていただけるので、ウェディングのお仕事結構ね、副業としてはおすすめです。ただ、今まではメイクができるから、ヘアができるからっていうのでは、今はね、ダメなんですよね。ちゃんと美容師免許持ってないと、リゾートウェディングのヘアメイクもできないっていう決まりができてしまったので、美容師免許持ってるけど、美容師の仕事はあんまりしてなくて、でもヘアとかメイクとか好きなのよねっていう方にはおすすめです。結構きつい仕事ではありますけど、最終的には全体に幸せムードに包まれるので、気持ちは穏やかなまま過ごせるようなお仕事がウェディングのヘアメイクですね。まあでもね、いろんなあるあるがあるから、本当にここでどこまで喋っていいかなって思うぐらい裏事情たくさんあって、結構ね、見てると面白いです。で、実際ね、私も自分の子供のね、ウェディングのお支度入ったことがあるんですけど、なんだろう、全部、ほとんど私一人で仕上げて行ったので、花嫁の母は、大体、もう最後の儀式って言われてるベールダウンをね、するときに、お母さん今までありがとうとか、なんか言われて涙うるうるみたいなのが、すごく多いんですよ。だけど、うちの場合なんかあまりにもバタバタしすぎてたのと、すぐそばに住んでるっていうのもあって、もうはっきり言って何にも覚えてないです。あ、こんなことやったっけ？あんなことやったっけ？っていうのを、後から写真で見てね、知るって感じなんですけど、もう本当に覚えてない。ごめんなさいって感じなんですけど、覚えてないですね。ただね、ドレスを用意したりとか、なんていうのかな、その辺のね、準備期間は結構楽しくやっていたので、無事に住んでよかったなって感じだったんですけど、花嫁さんってね、その日、もう一緒に一度と思ってみんな来るじゃないですか。そりゃそうですよね。これダメだったら次の挙式ではこのドレス着ようなんて考えて来る人はいらっしゃらないので、その時々の、思い入れの違いっていうのが本当にすごくて、うちの娘はね、割と淡白でした。あ、いいのいいの、みんなも任せるからやってちょうだいみたいな感じだったんですけど、結構ね、こだわる方はすっごく細部にまでこだわるので、もうね、でもこれもね、すごいなって、多分2、3ヶ月は挙式のことで頭がいっぱいなんだろうねって思いながら、楽しんでらっしゃる様子が伺えました。というようなね、今日はウェディングのヘアメイクのお話なんですけど、もっともっとね、面白い話いっぱいできたらなと思います。それ以外にも私ね、副業いくつかやってるので、その副業情報とかも徐々にお伝えしていきます。はい、今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。では皆さん、今日は日曜日です。楽しくお過ごしください。